皆さんこんにちは。ハッピーな貯金で将来の自分を楽にするラジオ、ハピチョキ、今日もやっていこうと思います。このラジオではお金と子育てに向き合っている同世代の30代から40代の方たちのヒントになるような情報をお届けしたいと思っております。今日はビットコインのお話をしてみたいと思います。ビットコイン ETF の承認で今後ね、こう変わるかもよという3つのかもについて話していきたいと思います。まずね、ビットコイン ETF って何ぞやというところですけど、もうここでね、聞きたくないよという方は終わってもらって大丈夫です。2024年今年の1月10日にアメリカでビットコイン ETF っていうのが承認されました。で、つまりどういうことかっていうと、今までね、ビットコインって、まあ、仮想通貨みたいなのは怪しいんじゃないとか、本当に価値があるのみたいに思われてた節がありましたと。しかしこの ETF 承認ということになると、市場からね、一定の信頼をビットコインが勝ち取ったというようなことの裏付けになるかなと思います。で、これに反応してね、ビットコイン自体の価格も2023年の10月以来 70% 以上値上がりしたということで、私自身が持っているビットコインもプラス12万4000円とね、かなり跳ね上がっていい感じみたいなことになってます。で、これが何を示すかと、日本の社会でどうなるかというところで3つ結論から先に伝えます。1つは証券会社でね、日本でもビットコインが買えるようになるかもしれないね。2つ目はビットコインとか仮想通貨、暗号通貨にかかるね、税金が安くなるかもしれないね。3つ目が将来的にはそのビットコインなどのね、仮想通貨を使ってお買い物ができるかもしれないねということになります。で、今日はね、ちょっと教育とかね、お金の話、子供の教育費のお金の話とは少しかけ離れますが、まあ、投資の一部としてお聞きいただければなと思います。で、1つ目の証券会社でビットコインが買えるようになるかもというところですけど、これまで、コインチェックとかね、暗号通貨取引所でしか仮想通貨ビットコイン買うことができませんでした。これからはですね、 ETF という形になると、 ETF って、上場投資信託と言いますから、まあ大きな括りで言えば eMAXIS SLIM の S&P500 とか全世界株式オールカントリーなんかと同じような部類になるということで、楽天証券とかね、 SBI 証券で買うことができるようになるかもというようなことになります。で、これまではね、コインチェックとかビットフライヤーとかっていうところに仮想通貨の口座を作る、そしてウォレットと呼ばれる仮想通貨を入れておくお財布をね、作る、そしてこれを結びつける、で、結びつけるために、シードフレーズみたいなね、長ったらしいパスワードと暗証番号みたいなのを絶対人に渡しちゃダメだ、詐欺になるよ、会うよとか言われながら、紐付けてようやく自分のものにできたみたいな、ことがありましたけど、こんなことをしなくても間接的にね、ビットコインとかの暗号通貨に投資をすることができるようになるよということです。なので、まあ、NISA 口座がね、ある証券口座で、ビットコインね、買うよっていうことが、まあ、直接はできないかもしれませんが、ETF として買うことができるよっていうのが近い将来起こるかもねということです。じゃあ、二つ目の税金が安くなるかもというところに触れていきます。これがね、日本で導入されれば、これまで、ビットコインを買って、その値上がりで、儲けた分っていうのは、税金が当然かかるんですけど、この税金区分がね、雑所得というものになりました。雑所得になるとですね、税率が 50% ぐらいになるんですね。で、これから ETF になると、いかだ 20.何% ぐらいになって、半分以下に税金が安くなるよということです。なので、まあ、暗号通貨取引所で直接買っていったビットコイン自体も、まあ、この ETF のね、登場に合わせて、雑所得じゃなくて、株で儲ける時にかかる税率と同じぐらいでいいよ、20% でいいよみたいなことになったら、自分にね、返ってくるような儲けの金額が増えるっていうことですね。で、私が今実際にね、持っているビットコインが12万円ぐらいの含み益になってました。で、12万円含み益になったとして、今のままだと雑所得になるので、50% の税率が取られます。なので6万円ぐらい、ね、12万儲かってるけど6万円しか財布に入ってこないということになります。これが税率 20% に引き下がるとね、12万円の儲かったものが、9万6千ぐらいかな、自分の手元に入ってくる3万円ぐらいの税金で済むと ということで、かなりね、身売りが良くなるよということです。この儲けた分の 50% は国に取られちゃうっていうのだとね、私も今買ってるんですけど、なかなか利益確定がしづらい。半分持ってかれるんでしょうみたいな感じ。だから、なかなかね、なんでどうすることもできない。買い続けるしかないみたいな状況に今なってるので、安くなったらいいなと思ってます。3つ目、最後ですけど、将来的にはね、お買い物のお金としてね、ビットコインが使えるようになるかもね、ということです。株式市場にビットコインが承認されたっていうことは、まあ、将来的にね、楽天ポイント払いでお買い物ができるみたいな感覚でね、街でビットコインが使えるようになるかもしれないねと。で、ここに関してはもう早めにね、触っておいた方がいいのかなというふうに思います。実際に、どうだ、南米の国、忘れちゃった。でも、もう実際ビットコインが使えるし、秋葉原なんかでもね、昔はモナーコインとかっていうのかな、で決済ができるお店なんかもあったよということで、これが普及するとみんなが持ちたくなりますよね。そうなると初めに持っていた人の持っていた分の価格が需要と供給のバランスでね、どんどん上がっていくよみたいなことも起こるかもしれません。なので、まあ、教育の部分からしたら、早めにね、ビットコインっていうのはこういう技術の上に成り立っていてねみたいな話を子供にしておくのもありなのかな、また自分自身も学んでおくのもありなのかなというふうに思います。で、ちょっとね、小難しい話というか、まだ触ってる人が日本の 4% ぐらいしかいないよというようなお話なので、興味ないよと思ったかもしれませんが、みんながやりたいってなった時に始めると高値掴みみたいなことになります。で、ことビットコインっていうのはね、製造枚数も22,000枚だったかな、22,000枚かな、まあ、製造の枚数が決まっています。日本とかね、アメリカのように、ドルをするとか円をするみたいなことがもうできない、効果になってくる、効果というかお金になるので、この供給量っていうのはもう制約されています。なので、みんなが欲しいとなれば、その1ビットコインの価格がどんどん上がるよっていうことになります。なので、今のうちに持っておけば、みんなが欲しいとなった時には、自分の持っている価値が相対的に上がってくるよねっていうことになりますね。ということで、今日は、アメリカのね、ビットコイン ETF 承認で、日本にもこういう変化があればいいなっていうのを3つご紹介させていただきました。今日はね、なかなかとっつきにくい話題だったかと思いますけれども、何かいいねだったりコメントしていただけると励みになります。ということで今日は以上です。バイバイ。